皆さんが多く出席したから안이지이런말에여러분들이많이출석하셨기때문에일본분들보다도많은데인터넷으로우리지교회들하고또일본전국에서듣는사람들이좀있어요그래서일본말로해야돼요여러분들은통역을들으시기바랍니다자주이쇼여시아키주이쇼一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。この注意書を通して今日語ってください。私たちの中で刻んでください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ中古節から見ましょう。
主がそのしもべモーセに命じられた通りにモーセはヨシュアに命じたがヨシュアはその通りに行い主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった、
神様がモーセに語って、そのモーセに語ったことをヨシュアが全部それを成し遂げた、モーセは律法ですね律法神様の命令は律法です。その命令を全部成し遂げたのはヨシュアです。それでカナン地をこどこどく占領することができました。律法の完成、律法の成就はヨシュアです。イエス・キリストです。その結果、神様がカナン地、約束の地を与えてくださいました。16節。
こうしてヨシュアはこの地のすべて、すなわち山地、ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地、アラバ、およびイスラエルの山地と低地を取り、セイルへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノンの谷にあるバールガドまでを取った。またそれらの王をことごとく捕らえて、彼らを撃って殺した。
全部取りました取って、それで抵抗するもの神様が審判するものを全部殺したというんですね、18節
ヨシュアはこれらすべての王たちと長い間戦った、
このようにヨシュアが長い間この敵カナン地の敵たちを戦って殺しそれで追い出しました19節
ギブオンの住民ヒビ人を除いてはイスラエル人と和を講じた町は一つもなかった彼らは戦ってすべてのものを取った
ギブオンの住民ヒビ人ですねヒビ人除いてはイスラエル人と和を講じた町は一つもなかった彼らは戦ってすべてのものを取った。じゃあ、ギブオン族ですね。ギブオンの住民。ギブオンの住民はヒビ族です。ヒビ族のギブオン族だけがイスラエルと和を交じった。そのギブオン族のその信仰というものは昨日も言ったんですけど、ヨシュア記出生25節です。
ヨシュアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大しくあれ。
9章24節。
ご覧ください。私たちは今、あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すようにお目にかなうように私たちをお扱いくださいヨシュアは彼らにそのようにし
いやいや9章24節
すると彼らはヨシュアに答えて言ったあなたの神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与えその地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことをこのあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で 私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。
じゃあこの非族の非分族の信仰がここで見えます。彼らはイスラエルの神様、イスラエルからイスラエルをエジプトから救い出した神様、そしてシオンとオク巨人の王たちを撃ち殺したその神様のことを信じました。これはエリコのラハブ、友情ラハブと同じ信仰がこの非分族に入ったんです。非分族の信仰告白はこの24節に書いてありますね。あなたの神、イスラエルの神ですね、主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与えた、その地の住民すべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったこと。だから神様の命令はモーセを通してね、カナン族、カナン族はもう罪の族ですよ。それを全部滅ぼすように命じたんですね。それでそのカナン族とは和を講じてはならない、契約を結んではならないとも言われました。その命じられたことを自分たちはもう聞いてるし、それを信じてる。もう神様がモーセに言われた言葉は必ず成就されるということを信じたんです、彼らはね。だから自分たちも滅ぼされる、聖絶されるということを恐れたと。あなたの前で私たちの命を失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたんで、自分たちは変装したんですね。遠いところから来たから、約10キロ20キロしか離れてない、その非分族です。それなのにパンを、乾いたパンを作って、ボロボロの衣服を作って、自分たちはこのように長い旅、遠いところから来たかのようにしたんです。それで恵みを求めたんですね。モーセの律法によっては自分たちは殺される、希望がない、だからこの恵みの手段以外はもうヨシュアを握るしかないのよ。ヨシュアと契約を結ぶこと以外はない。だからこの恵みというものを握ったんですね。それでまあヨシアはもう騙されたと言ってるんですけど、そうですね、騙された。まあ、神様は皆さんと私との契約も同じですよ。本当に非分族のように異邦人ですね。私たちはもう殺される、立法によってはもう殺される、見怒りを受けているものです、希望なんかないんです。救いがない。立法にはもう罪と定められる、基準はない、一人もない。だから殺される。しかしイエスは、ヨスはですね、イエスキリストには恵みがある。それでその恵みを握ったんです、だからモーセがヨシュアに言われた、その言われたものを全部ことごとく全部実行するんですよ。罪は審判するけど、恵みのところに入ったこの非族非分族は生かしておいたんです。じゃあ今日の本文に行きましょうね。20節
彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、 それは主が彼らを容赦なく誠実するためであった。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。
じゃあカナン族はもう神様が長い間忍耐して見ておられました。もう罪がもう天まで届きました。だから彼らを聖絶するためにこの小さな民族イスラエルを準備して、イスラエルが出て、それで神様がモーセに律法を与え、十戒を与え、それを基準にしてもう全部カナン地の住民を追い払って、その追い払う中で恵みを求める、もう自分たちは死ななければならない、ああ私は本当に惨めな人間です、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、そのように律法によってもう自分が絶望的な状況にもう掛け縁に立っている自分を見てね、もうヨシアを握るんですね。それでそのような基本族だけが生き残ったんですそれで他の者たちは容赦なく全部誠実された。律法というものは厳しいんですよ。律法か恵みかよ。それでもう頑固な心で強い心で、彼らはヨシュアと戦ったんですね。結局全部、彼らは審判を受けました。誠実されたと一掃するためで、彼らがかたくなになったのはこれを一掃するためであった、ね、彼らの心はかたくなにした。この意味はね、基本族は柔らかくなったね。ああ私たちはどうすればいい、どうすれば救われるんだろうと、彼らはそのような救いを恵みを求めた。だから私たち異邦人もみんな同じだけど、救いというものはこのイエス・キリストの恵みよ。イエス・キリストの恵みによって、それを信じる信仰によって救われたのであります。自分自身から出たことではない。私たちもみんな同じ基本族よ。しかし私たちはこの恵みを、十字架の恵みを求めたので救われたんだけど、もう他の人たちはどうすればどうするんでしょう。自分たちがいろいろ哲学や宗教で何か行こうとするけど、結局全部審判、誠実される。イエス様が私たちの身代わりになって死んでくださらないと、自分がそのように死ななければならない。律法というものは神様の言葉です。それは聖なる言葉です。それをそれにあたったものは全部誠実される。しかしその警告を受けて、どうすればいいか、本当に私は死ななければならないんだ、この死の柄だから、私たちを救い出してくれる、それを自分でね、この福音を聞いて、その恵みのところにね、自分はへりくだって肥料して入れば、私たちは救われます、ね、主イエスキリストに感謝します。このようになるのよ。もう容赦がないんで、ヨシアは恵みに服して恵みにこう握って恵みを求める者には救われるけど、その後で自分が強い強いと言ってる巨人たち、アナク人たちがここあるんですけど、22節。
それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドデにわずかのものが残っていた。
このアナク人、巨人ですね。3メートル、背が3メートル。このようにね、けどヨシュアには勝つことはできない。だからもう自分を誇るもの、哲学を誇るもの、自分の仏教やマーメットや、もうこのように宗教を誇るもの、それを大きく自分を過大に評価するものだし、もう容赦がない。立法に、神様の立法の基準、神様の基準までは誰も到達できないからです。ただ私たちはその立法によって自分が罪深いものであることを分かって、恵みを求める。本当に主よ、私はあなたの憐れみが必要ですということを人だけが救われる。これが福音よ、福音。ギブオン族のことは福音。個人はラハブですよ。ラハブは遊女です。もう神様がもう滅ぼそうとする第一ターゲットはエリコでした。エリコが一番罪が多かったでしょう。その中でそのラハブという女性はそこの罪をこう発電する夜の女です。だから立法によってはね、自分はもう小さい罪しか犯してない、大きい罪小さい罪関係がないのよ。この湖のところに小さな石を投げたら音だけがぴょん、大きい石はプン、それ音だけよ。音だけ違って全部地に、落ちるのは同じ、地獄に落ちるのは同じ。だから私たちは救いが必要です。救いは自分を貧しく見て、私はもう滅ぼされなければならない、その神様の前で自分を危機感を持って恵みを求める者は救われます。しかしそうじゃない、自分を誇っている者、自分の背の高さ、私はもう巨人だ、ジャイアントだ、全部殺される。じゃあ第二テモテ二章、第二テモテ二章一節から見ましょう。
そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。
この恵みですね、私たちは恵みによって、自分は誇るところがあったから救われたんじゃない、自分は巨人だったから救われたんじゃない、それを誇ったものは全部殺された。だから私たちが救われたのはただ恵みよ。だから恵みを強くしなさいね。恵みによって強くなりなさい。神様の恵みによって強くなりなさい。イエス・キリストが恵みです。聖霊様が恵みです、ね、天の父の愛が恵みです。それに強められる。二節、
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
私たちはキリストのヨシュアの兵士です。まあこの基本族も異邦人だけどキリストの兵士になりました。もう焚き木を割ってまだ水を汲む兵士になったんですね。これは生贄をこの燃やす滝ですね、滝。 そしてそれを洗う、また洗盤、私たちの罪を洗うところの水を運ぶ、そのような兵士になっている。気分は本当に異邦人なのに、レビ族がするその幕屋にポンと入って手助けする者たちになったんや。私たちも同じでしょう。このイエス・キリストの兵士になりました。じゃあ4節、
兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。
だから私たちは私たちに恵みを与え、殺されなければならない私たち、地獄に行かなければならない私たちを救ってくださった方を喜ばせる兵士です。アナセス、
私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。
だから私たちが恵みを理解しなければならない。律法と恵み、律法によっては全部罪人、こんな私たちを救うために、天から来られた方を私たちが理解することの力は聖霊によって、だから聖霊様の恵みで、それも恵みを自分の頭が悟るじゃなくて聖霊の恵み、理解する力を与える。8節、
私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。
このようなイエス・キリストがどうして十字架にかかって死んでくださったか、この恵みをいつも思いなさい。この気分族もそうですね。ずっとヨシュアのことを思ったでしょう。まだ自分たちが危機にさらされた時、ヨシュアに助けを求めた時、昨日私が皆さんに言ったようにね、もう天から石が飛んでくる、氷が降る、まだ、戦うために時間が必要だから太陽が止まる、異邦人のために戦うヨシアのために、ね、今パウロは異邦人のために福音を述べ伝える、それにどんなに恵みが与えられたんでしょう。テサロニケではもうたった3週間福音を伝えたのに、こんなに喜びの教会になるし、ピリポも同じでしょう。1ヶ月ぐらい、 3週間ぐらいか、短く短くしたのにもかかわらず、もう天が止まったように彼らには恵みが注ぐ。皆さんと私もこの恵みなしにはこんなに、まあ、皆さんはそうかもしれない、どんなふうなあれかわからないけど、私のようなね、罪深いものが信仰に入ってるということを見るとね、ああこれはもう本当に天が止まるような恵みだったということがいつもつくづく感じる。だからイエス・キリストを思わせるね、聖霊が。あなたはこのイエス様なしでは救われなかった。もう周りの族たちがお前を滅ぼそうとしたんだ。9節、
私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれてはいません。
パウロは今、終わり。を向けようとするね、ローマに2回目逮捕されて、ローマの牢に行って、もう間もなく首がはねられる、そのような状況なんです。だから迫害もあるし厳しい状況だから、みんな離れるパウロから、けど 離れない人たちがいたんですよ。この自分は、まあ、こんなにつながれてるけど、聖霊が私を通して語る福音はつながれてないと、そのようなことを言ってるんですね。じゃあ次。
ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。
じゃあ選ばれた人もう必ずいますよ。全部誠実しなさいと、カナン地の人たちに公約を結んではならないと厳しく命じられた。その中で第一号がラハブでしょ。二番目は民族が動いてきたんですよ。ギブオン族が。こういった人たちがいるから、私がこの福音のために、耐え忍ぶと。自分の状況が今苦しいけどね。注意せず。
次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。
イエス・キリストと共にもう間もなくパウロは死ぬんです。苦しみを受けるんですけど、イエス様と共に生きることを告白します。イエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共によみがえり、天に座るのであります。これが私たちの信仰なんですね。12節。
もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。
私たちは洗礼の王国でもね、一緒にイエス様と一緒にすべを治める。だからこの忍耐、患難に対して忍耐する、私たちの信仰なんです。13節。
私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
イエス様は私たちに真実、ね、一度約束されたら何があってもその約束は変わることがないのよ。何百年過ぎてもこの約束は変わらない。何千年過ぎても約束は変わらない。ヨシアが主の名によって義務と契約を結んだ。ずっと一緒よ。それを無視したサウルの時代に、彼らをいじめた結果、結局約束をよく知ってるダビデの時代に、それを聞くんですよね。3年間雨が降らなくなって、それはどうしてですか。それはサウルが、あんなイジェメイのようなサウルが、ね、まあ、これを約束されたのを無視したんだ。共産主義者たち、アマレクはいつも嘘ついてる。約束したものをすぐ変える、すぐ変える。真実がないのよ。しかしイエス様は真実な方ですよ。私たちと約束したものを永遠に守る。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ約束でありますよ。だからその約束が真実だからね。どんな時代にも約束はいつもある。その約束によって皆さんは救われるよ。自分自身から出たことではない。この恵みに対する信じる信仰によって救われてる。じゃあこの 主は信じつながったですから、私たちは変な言葉、嘘の言葉、直悪な言葉、それは私たちにふさわしくない。いつも真実なイエス様の言葉、約束を握ってその話をするということですね。中級節。
それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ、
じゃあ主の皆は真実です、だから不義を離れよ、嘘の言葉を離れ、主の皆によって私たちは救われます。だから20節、
大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。
私たちは自分の材料がどんなものであるかわからない。金か銀か、まあ、木か土の器か、それぞれ、こう生まれた立場とかが違うんです。まだ勉強のこともそうだしね、まあ、いろいろ違うんだけど、神様に結局近くに用いられる人は清い人、清い器が用いられる。だから私たちはこの若い時に22節、
それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい、
じゃあ若い時、皆さんは今若い時です。この情欲を避け、自分の器の中が情欲を避け、この世の価値観ですね、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢という情欲を避け、キリストを自分の中に入れるのよ。キリストと共に生きる私たちです。そうすると皆さんは、主のために、用いられる器となります。私たちは異邦人であり、ギブオンという族であります。まだラハブのようにそんなに滅ぼされる町で一番この罪人の頭であった。もうマグダラ・マリアのようにね、罪が多いところ恵みも多いということでね、ラハブはイエス様の系図に入りました。この旅でのひおばさんになる、このギブオン族もイエス・キリストの十字架、罪が許される、神殿の中心は罪の許し、その罪の許しのために彼らが用いられてる、有志になった。こんな恵みを忘れてはいけません。私たちも異邦人でありながら、こんなにイエス・キリストの福音のために用いられ、日本まで来て、皆さん家では絶対蒼天には祈ることはできないけど、蒼天まで呼ばれて大変ですけどね、まあ、大体皆さんの体の調子を見ながらね、さっさと帰ってくださいね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。